堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、冬の運動、生活習慣と健康テーマにお送りしています。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2週目の今日は冬の生活習慣と健康管理、習慣について伺っていきたいと思います。冬ってのは感染症も心配ですけどもね、
はいはい、
対策になる習慣というのは
何かやったりしてますか？意識をして。
手洗いとね、
はい、
加湿ですね。
やっぱり手洗いうがいはもう基本の基本。今年も風邪とかインフルエンザの感染がとても多いって言われているんですけど、喉が乾燥するとウイルスとか細菌とかが入りやすいので、例えばこまめに喉だけ潤す飴を舐めたりとか、そういったところも感染対策としては有効。あと加湿っておっしゃってましたね。
もうね、カラッカラに乾燥しちゃうとね、
はい、
目も乾燥しちゃうし、皮膚もカサカサになるし、
はい、
喉も痛いし。
そうですね。冬はやっぱり外が乾燥しているので、体の中から水分も呼吸からも全部出ていくので、乾燥しがちではあるんで、環境っていうのがやっぱり感染対策重要で、一つはウイルスが生き残れない湿度が 40% 以上は必要というふうに言われているので、例えば 20% とかになると、湿度計とかお持ちの方は、インフルエンザ注意みたいなメッセージが来たりするのがあるんですよ。
あ、そんなのがあるんですか？
はい。30% ぐらい以下になると、ランプみたいなのがついたりするのがあって、ウイルスが発生しやすい 20% とかにしてると、感染しやすいウイルスが残っている状態なので、湿度はすごく重要ですね。40% から 60% ぐらいがいいっていうのは言われている数値なんですけど、50% 以上になってくるとジメジメしてきますよね。
そうなんです。なんとなく床を歩いてるとね、ジメーっとしてて、
はい、カビが生えそうですよね。
そうそうそうそう。
はい。
結露もすごいだろうなと思いながら、はい、やっぱりカビは危険ですものね。
そうですね。それを知ってると。で、まあいろいろな好みもあったりすると思うんですけど、40% 以上の範囲で調整してもらうと。私は40から45%ぐらいでいつもキープできるように調整はしているんですけど、それぞれ快適なところがきっとあると思うんですよね。で、湿度が高いと暖かいですよね。
そうです、そうです。
はい。湿度が高いと必要以上に暖房しなくて済んだりとか、温度は気にされてますか？お部屋の温度。
温度はね、だいたい27、8度かな、はい、寒い時でも。
はい。多分ウイルスは気温が20度以下。だと活性化しちゃうと言われてるので、やっぱり20度以上、25度ぐらい冬はって言われてるところはありますけども、27度だと結構暖かいですね。
部屋によってもかなり違うと思うんですけど。
そうですね。
うち南のリビングの部屋が、はい、もうガンガンに日が当たるんですよ。そうするとですね、暖房機全部切っといてもですね、40度ぐらいになっちゃうんですよ。
40度ですか？冬で。
冬で。
すごい日当たりですね。
湿度はですね、はい、ローっていう。
LL が出ます。20% 切ると多分。
そう、切ってると思うんですよね。それで窓開けるとまた冷たい風が入ってきて寒いし。
そうですよね。
どうしようどうしようと思いながら、全部の部屋を開け放し。
意外と、その、 声って多くて、いろんなご自宅に行ったりするケースも多いんですけど、冬でも冷房をしないと日がバーッと入ってくるお部屋だともう暑くていられないという方は結構多いですね、うん、だからお住まいによってだいぶ環境設定って変わってくると思うんですけど、
でその温度っていうのが、はい、眠る時の温度ってどのくらいに設定するといいんですかね、睡眠について。
眠るのに結構ないろんな要素が睡眠ではあって、例えば音だったり光だったりありますけど、温度と湿度ってすごく大きな要素かなと思うんですよね。感染対策に近い基準が結構言われています。湿度でも40から 60% ぐらいで、厚生労働省が作ってる睡眠指針みたいのがあるんですけど、その中で言うとすごく広いんですけど、13度から29度って書いて、だいぶ広いですね。体感で自分でいろいろ試してみて、眠りやすい温度、湿度にもね、少し寄ってくるところはあると思うんですけど。寝るときも27度ぐらいですか？
そうですね。だいたい自分の部屋は27度に設定してありますね。
はい。はい、あとは、お布団の中の温度も結構関係しているって言われていて、すごく部屋が暖かいのにお布団をすごいかけすぎると、布団の中はもう30度超えてるみたいなケースもあったりするので、なかなか布団の中ね、測るの大変ですけど、その辺のバランスで汗をかかないとか、快適に眠れてるかっていうのは日々のチェックで血圧測るとか朝今日ちゃんと眠れたかなみたいなチェックはあるとよく眠れることになるのかなというところはありますね。
ある程度年を取ってまいりますと、はい、本当に多い睡眠時無呼吸症候群。
そうですね。
多いですよね。
はい。自分では分かりにくいですもんね、やはり眠れなくなってくると認知症にもなりやすいですし、体が修復しなくなってくるので病気にもなりやすいので、眠りは最近だとアプリとかもありますよね。チェックするようなもので自分の眠りがどうかっていうチェックしてみるのも一つかもしれないですね、うん、もう一つは足が冷たくて眠れないっていう方もね、はいはい、いらっしゃるので、先週ちょっとお話しした血流を良くする運動をして足が冷たいっていうところも解消できるとよく眠れるかなと思います。
入浴とか足湯なんかはどうなんですか？
いいです。注意点はね、いくつかありますけども、湯船に浸かるっていう習慣が日本にはあって、これがすごくいいと言われているので、水圧で血流も良くなったりしますし、体を温めるというのは冬にとっても大事な部分なので、血行が良くなりますよね。湯船は浸かりますか？
毎日浸かって。
あ、はい。
それでね、長く浸かってる方がいいと思ってたんですよ、私。カラスの行水だったわけ、昔は。湯船にズボンと入ってズボンと出るっていう感じだったんですね。
はい。
入ってると、なんかそこでゆったりするっていう性格じゃないわ。
はい。
でも長く入った方がいいだろうというので、
はい。
スマホを持ち込んで、
はい。
一番組ぐらい見て。
そうですか。
って言ったら、
はい、
そんなことしたら、熱中症になっちゃうから、は
い、そうなんです
よ。やめなさいとかってすごい怒られました、ドクター。
そうなんですよね。一時すごく半身浴とかが流行って、芸能人の方とかが1時間ぐらい使ってたりとかするのが紹介されたりして、皆さん真似をしたりして、のぼせちゃったりとか、そういうのもあって、いろんな研究があって、10分くらいっていうのは一つ研究としてはデータがあって、あまり暑すぎない38から40度ぐらいで10分くらいっていうのは言われていますが、私もリさんと同じでずっとしてられないんですよ。10分結構長いですよね。
長いです、長いです。
長く入る方は、本当それこそ1時間とか半身浴やったっていうのはあるんですけど。
どうしてできるのって思ってしまいますもん。
血流が良くなるので、水圧をっていうので、浸かるんですけど、10分までちょっと入れないですけど、行ける範囲ぐらいで、せっかちなのもあるので、早く出たいってなっちゃうんですよ。
でも38度とか40度だったらぬるいです
よね。そうなんですよ。それで10分って言うとちょっとヒヤッとする感じもあったりするんですけど、まあそれが研究のデータとしては、温まる。試してみて、これ個人差もありますもんね、体感としての。まあ42度とかになっちゃうとだいぶ暑い。
でも私42度に設定して入ってましたね。
あ、そうですか。
1時間入ってたから怒られて、そんな危険なこと私してましたっていう思いだったんですけれども。
立ち上がった時にちょっとフラッとしたりとか、多分そのぐらいの高い温度で長く入ってるとめまいがしたり。
いやね、もう腰が痛いので、
はい。
さっと立つことがないんですよ。
そうですか。
手すりに捕まる。じわじわ立つので、血圧の変動は大丈夫。
大丈夫なんですね。
あと、水分補給。
夏に水分って注目されがちですけど、冬もですね、気温が低くて乾燥してるので、かなり皮膚とか粘膜とかいろんなところから蒸発して水分が失われてるので、積極的に水分補給をしていくっていうのは夏と変わらないですね。なので一年中水分は意識をして取っていくっていうのは重要になります。200ml コップ1杯強ぐらい、250ぐらいが体の吸収の限界って言われてるので、一気にたくさん飲まずに、こまめにちょっとずつ飲んでいくっていうのが吸収を促進するところはあります。
1本 600ml のがあったらば、それを3回ぐらいに分けて。
そうですね。取る量としては、例えば体重が60キロの人だったら、
はい、
30ml ぐらいをかける。1.8 リットルぐらいが目安って言われてるんですけど、そっから食事で3割ぐらい取れるので、水分として取るのは 1.2 リットルぐらい。6回に分けるとか、5回に分けるとかにして、タイミングを決めておくのはいいかもしれないですね。意識しないと意外と取れないですよね、水分。
取れないです。
取れないです。
もうね、ベッドに入りっきりの時はね、
はい、
脱水になり、
はい、
痛風の発作まで起こった。見事にいろんなこと経験してみて、水分取るの、皆さん大切ですよ。
大切です。本当に水分は大切ですね。水分がなくなったら死んでしまいますからね。なので意外と何かお仕事だったりいろんなことに集中してると水分補給するのって忘れがちなんですけど、例えば今日飲む分みたいな感じで決めといて、ちょっとずつもしくは時間で取るみたいにして決めておくのはすごく重要ですね。
まあね、コーヒーとかね、紅茶とかね、ビールとかね、
はい、
これらは水分補給にはならないです。
ならないんです。カフェインですもんね。逆に取った水分も持ってかれちゃう利尿作用がありますよね。意外とコーヒーとか飲んだ感じでいらっしゃると水分が足りなかったりとかするケースはあります。
最後に食事についての留意点は、
はい、食事に関しては体を温めるっていう観点で言うと、調理法ですね。温かいものを積極的に食べるとか、あと体を温める食材ですね。最近野菜を取るときに冷たいので取るのと温野菜とあるんですけど、野菜だったら切るだけで100円ショップとかで売っている蒸し器みたいのあるんですよね。レンジにかけて1分2分で温野菜の山盛りができるみたいなのがあるので、手軽にできる方法ってすごくたくさん出てきているので、蒸すだけの野菜はすごく冬の時期いいかなと思うんですよね。本当に簡単にできる方法、調理法を工夫すると、何かちょっと料理ができるようであれば、本当に野菜をバーっと入れてお鍋ですね。
まあ冬は体を温める温かいもの、はい、ということですね、
はい。
同じ食材でも温めることによって体にいいですよという、そんなことでしょうか。
はい。
今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、パーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分、その3、運動機の健康のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズでは、パーソナル化サプリメントにおいて、各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は運動機の健康のために必要なトッピング機能性成分についてです。運動機の健康はトップアスリートの人体や筋腱の損傷から高齢者の要介護になるリスク回避のために大変重要です。例えば要介護状態への大きなリスクである変形性膝関節症患者は日本においては2530万人、男性は860万人、女性は1670万人います。運動機とは、体を支えて身体運動を行うための器官で、骨格と関節、そしてそれらを結合する骨格筋、腱及び靭帯が属しています。その運動機のためのトッピング機能性成分には、コラーゲン、エラスチン、プロテオグリカン、 グルコサミン、ポリアミン、ピロロピロリンキノン、クルクミン、アスタキサンチン、気圧由来ピペリン、ブラックジンジャーがあり、それぞれ人体、筋腱損傷の予防や関節炎の痛み改善を目的として関節の動きをサポートとか歩行能力の維持といった機能性表示ができる成分も含まれています。まずは人体、筋腱の損傷を予防するためのパーソナル化サプリメントのトッピング成分であるコラーゲン、エラスチン、プロティオグリカン、グルコサミンについて説明します。私たちの体は60兆個の細胞で成り立っていますが、その細胞同士、細胞集団同士の隙間を埋める物質を必要としていて、それらの物質は細胞外マトリックス、エクストラセルラーマトリックス、ECM と呼ばれて、細胞間の接着や引っ張り、圧縮などに対する強度を持っています。ECM の種類は極めて多様性に富んでいるのですが、コラーゲン、エラスチン、プロテオグリカンという繊維状タンパク質と糖タンパク質が主となっています。人体筋腱の損傷を予防する目的で ECM を外から補うには、コラーゲンペプチドとグルコサミンの摂取が一般的です。しかし最近ではコラーゲンペプチドとグルコサミンに加えて、エラスチンやプロテオグリカンも同時に摂取することで、それらの効果がさらに高まることも分かってきています。しかし、コラーゲンとエラスチンは、高分子の繊維状タンパク質であるために、ペプチド化、つまり加水分解させたものであっても、体内への吸収性が低いという問題があります。そこで、パーソナル化サプリメントには、キウイフルーツに含まれるタンパク分解酵素を、アルファオリゴ糖で安定化したパウダー、キウイアルファオリゴパウダーを配合していますので、コラーゲンペプチドとエラスチンをさらに低分子化し、体内への吸収効率を高めることができます。シクロケムバイオは、コラーゲンペプチドとエラスチンペプチドのキウイアルファオリゴパウダーによる低分子化を電気泳動法を用いて明らかとしています。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。